コレッジのスマイルガマイル。皆さん、おつコレッジ。パーソナリティのコレッジことコレザワヨシエです。今週も夜遅い時間帯にスマイルガマイルをお聞きいただきありがとうございます。さて、10月の後半は久しぶりの一人語りでございます。私、今まで結構ね、一人語りもやってきたというか、ゲストさんを呼ぶことの方が、少なかったわけですが、多くて去年が半分ぐらいかなんですけど、今年はつなぐをテーマに、呼びたい人呼んでこうっていう風にやっていったらですね、実は5月の 1,2 週ぶりの一人語りと、だいぶ久しぶりになったんで、ゲストさんいるとね、なんか会話していくうちにあっという間に終わっちゃうんで、一人だとちゃんと話せんのかなって、久しぶりすぎてちょっとドキドキで、相変わらずね、一人語りでグダグダっとなってしまうこともあるかと思うんですが、日付が変わるまでの30分、最後までどうぞお付き合いくださいませ。この番組はハッピースプレーの提供にて、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、コレッジです。ということでね、久しぶりに一人語りでお送りするんですけれども、別にゲストさんが捕まらなかったわけでもなく、あえてね、今回一人語りしようと思って、舞台の音響をねやらせていただいて、その公演が終わった後に、せっかくだからその振り返りをしようと思って、一人語りをしようと思っていたんですけれども、別にね、だったら前半でもいいんじゃないっていうところはあるんですが、あえて後半にしたのにも理由があって、先に忘れないうちに、言っとこうと思うんですけれども、私、夢の種がきっかけですけど、夢の種以外でファンサタっていうね、 YouTube ライブで生配信してる番組にも関わっているんですけれども、そこで、広報周りやってるけど予告編の動画を作っていて、そこから派生してというか、そこからできたユニット MK ワークスのミカドさんがですね、ちょうど私の裏番組っていうよりも、向こうからしたら私が裏番組なんですけれども、広島スタジオのミワさん、ブルーチャンネルでね、ギフトトゥーユー、あなたの心に届けという番組をされてるパーソナリティさん、ちょっとだけ半年ほどパーソナリティとして先輩なんですけれども、ミワさんの番組にミカドさんがのファンサタにミワさんを呼んだことからきっかけで、呼ばれて広島まで収録に行ったっていう放送が10月の 3,4 週だから、せっかくならばそっち、ゲストさん呼んじゃうとゲストさん回聞いてっていう自分の宣伝になるか、せっかくだからね、ユニットの相方が出てる番組を聞いていただこうと思って、別に一人語りだったらアーカイブ公開して聞いてくださいっていうのもありかなと思ったので、本放送本日20日ですね、20日に聞いてくださった方は来週そちらブルーチャンネル聞いていただくでもよし、もしよろしければ、今からでもブルーチャンネル聞いていただいてもらってもいいかなと思うんで、相方の活躍ぶり、真面目に話しちゃったらしいっていうんで、私もどんなことを話したかまでは聞いてないんですけれども、ということなので、よければ美和さんの番組の方もお聞きいただけたらなと思う。そんな感じで一人語りでお送りする10月の後半 3,4 週ですね、なんですけど、舞台の話もなんですけど、せっかくだから、また、前にアンジーさん呼んだ時だな、ボランティアスタッフってどんな感じっていうのを聞いて、ちょうど夏のイベントでそういうボラスタというかボランティアクルーって形の申し込みをしたんで、その実際に経験した時の話はどこかで話そうと思いますって言ってて、ゲストさん呼んでるとそういう話ができてなかったので、その話を先に、時系列的にね、8月だったんでその話も先にしようかなと思うんですけれども、申し込んだのがね、実はそのイベントを見に行った日に、ちょっと安くなるよって、割引だよって、来年もやりますっていう風な形で、申し込みがスタートした時に、知り合いの方がそういえば ボランティアでスタッフをやるっていうことでイベント参加したんですけど、なかなか面白いっていうか面白くって、あ、こういうイベントの裏側はもちろん地域活動でお祭りのスタッフをね手伝ったりする、実行委員とかで打ち合わせ参加してっていうのを、まあ、学生時代から社会人になった頃ぐらいまでやってはいたんですけれども、そういうホールでやる1回のイベントっていう、その講演会のイベントの裏側とかそういうスタッフってやったことないなと思ってね、ちょっとやってみるのもいいかなって申し込んでたんですけれども、申し込んではいて、LINE のオープンチャットで連絡をね取り合ったりするんですけど、まあ、動き出すのがやっぱ年明け春ぐらいになってからそろそろ動き出しますって感じだったんで、何やるか分かんないし、どのぐらいどんな人がいるのか分かんない中でね、やりつつイベントもいいけど、でもなんかちょっとやっぱこういうの申し込まない方が良かったなとか良かったかなとか思いつつなんか迷ったりもしたんですけれども、まあ、最初はねそのミーティングとかやってこんな感じです、その講師の一人の方がそのボランティアクルーをまとめる役もあって、ミーティングとかでこういう感じだよっていう、こういう、まあ気持ちで挑んでほしいですとか話を聞いて、まあそういうミーティングにね最初参加して思ったのは、普段講演とかで話してる中の、まあ、無料でね聞けるのもあるけれども、有料でお話しするようなことも話してくださってんじゃないかなって、そういう話をその講師の方が話しても聞くっていうのも一つのなんかそのクルーの特権かなと思って、まあ、それはそれでもちろんね参加費ちょっとプラスした料金を払ってスタッフの体験をさせていただくので、そのプラスの料金払うのってどういう価値があるんだろうっていうものもね考えながら参加したんだけど、そういったところでいろんな話、ミーティングの時に話してくださることもその講演というか一つのお金を出して聞きに行くお話、セミナーのような感じかなと思ったんで、そこは一つプラスだなっていうのと、最初はね、そういうスタッフとかのやるの初めてだから、まあ、無難に受付前との整備とかだったり、受付だったり会場前とかの誘導とかその辺やればいいかなって、結構なんか受け身というかなんだろう、そのぐらいでいいかな、それで様子見てイベントとか楽しめればいいかなと思ったんですけれども、実際に係ので、こんな係がありますって皆さん希望出してくださいっていうところと説明があった中に、あのテクニカルチームっていうのを見つけちゃったんですよ。でそこがと照明や音響などのサポートってあって、え、音響、夢の種で PDA やってますけど、ミキサーとかそういうの、まあ、短大のサークルの時に使ったことがあって、ミキサー操作するの大好きなんですよ。やれたら面白そうと思ってしまって、いやこれはもう会場、まあダメだったら他会場とかやればいいや、会場外はちょっと夏8月の終わりだったんで暑いのちょっと耐えらんないと思うから、室内の係がいいなと思ったんですけど、なんかミキサー触って音響とかやれたら、イベントでやったらなんか一つの実績というか経験としてもいいなと思って、テクニカルを希望で出して、3回かなミーティングあったんですけど、2回目でその辺決めますってことで、まあ、参加されてない方もいらっしゃったんで、まあ、参加してるメンバーを優先的にってことで希望をどんどん取っていく中で、見事ねテクニカルチーム、でもテクニカルチームって言うんですけど、あのまあ音響だ照明だっていうのもあるんですけれども、意外となんかそのイベントを動かすというか裏方のボスというか裏方の中でメインでやってる方がいて、本当に裏側のタイム管理というのかな、なんかその辺のやっぱ講師さんにこれ確認してきてとか、講師さんに伝えてとか、講師さん担当の人に伝えてとか走ったりする役回りもあったりする、結構裏側が見えるようなポジションのチームで、なんか面白いところに入れたなと思い、ただその中で役割を決めていくのがなかなか進まなかったりしたんで、何やったらいいんだろうってちょっと受け身になりすぎたなっていうところはあるけれども、まあ、直前の最後のミーティングで何やりたいというか、そういう、ラジオで音響やったりしてるんで、ちょっと音響関係やれたらいいですって言ったら、マイクの音量を操作したりとか、そういうことでミキサーをいじるところにつかせていただいたんで、やったと思ってね、 ということで500人規模のところで音響、まあでもメインはそのよくサポートしてる方がなので、 BGM とかそういうの選曲できるって、いやちょっと直前すぎてそこまでは無理があります、無理ですって、あ、まあ、そこはちょっと得意でもないし、期間ももう明日っていうと無理なんでっていうことで、ただそのちょっとパソコン声さんとか使うときに接続し直したり、皆さんそれぞれに使うんで LINE つながったの確認とか切るときに、まあ、音量下げたりとか、その辺のね、まあ、基本的な操作部分ではあるんですけれども、ずっと舞台袖で音響やらせてもらったから、まあ、その裏側講師さんとか司会の子とかの出入りとかが見られて、すごく楽しめたなと思ったので、あ、こういうのも一つありだなというか、うんと思って、なかなかあの裏側からその講演会を見るっていうのも面白いなって思いまして、でね、またそのイベント去年が1回目で、今年が2回目、まあ、来年もやるって決まって、多分ね会場は決めてないとか、まだ決まってなくて、また会場探してもうちょっとしてから決まるんでしょうけど、マジックモーメントっていうね、5人の講師陣が立つんですけど、またやっぱ早期割引でね、あのクルーの募集までも、クルーのそのスタッフの人数が70から80ぐらいかないたんですけど、募集が150ってことは、来年はもっと大きい数会場なんだろうなと予想して、ちょっとこれはまた面白そうだし、一回やったからまたちょっと音響やれたらいいかな、もしくは他のとこチャレンジしてみるのも面白そうだなと思って、あのなんだかんだどうしようとか、やんない方が良かったかなとか迷ったりしたくせに、しっかりあの割引期間に申し込んじゃうということで、来年もね、あのまたイベントの裏側を覗きに行こうかなと思っている次第であります。そう、楽しいというか、なんかやっぱ熱量がね、終わった後のえーっていうハイタッチとかね、やると楽しいです。ただね、裏側なんか空調の風がガンガン来て、まあ外暑いから半袖でも空調効くからと思って長袖まあ着てたんですけど、それでもやっぱ寒くて、ずっとずっと寒いって言ってたなっていうのが印象的で、やっぱ室内は空調もともと、まあ、まあ昔よりは強くなったんですけど、弱い私はやっぱり厚手のパーカーとかは室内のイベントは必要だなと思ったんでね、ちょっと一番の学びは長袖は必要だったんですけどね、そういう風になって、ちょっとあのミキサーもいろいろあるんですけど、デジタクって言ってね、ちょっと新しいタイプの細かい操作できないんで音量だけだったんですね、いじるのは。でもそれでもワイヤレスとか講師さんたちが音いいねっていうから、もともと設備そこの施設の音が良かったんだろうなって、しかもセッティング自体はそこの施設の担当の方がやってくれたんで、本当にあのもう音量いじるだけっていう、とっても楽というか、あの難しいことをしないっていうね。でもやっぱやったことあるっていうと、みんな周りはかっこいいって言ってくれると嬉しいですよね。ちょっと夢の種で収録する以外のこともできるようになったクレッチでございますということで、まあ、でもね、イベントで言うと音響だったら本当短大時代に無謀ですけど、放送研究会だけでなく着付けの研究会でね、着付けをやりたくて入って、放送やめようかなと思ったら同じように見舞してる先輩がいて、いやいやどっちもやろうよって誘われて両方やったんですけど、学祭の時に着付け部もあの着物ショーをやろうってちょうど私が2年生の時やるっていうから、もう当然音響頼まれたんで、 BGM 選曲から裏で操作までやったけど、その時を思うとその時はよくやったなと思うけど、そういうのを思えば、ああこのぐらいは大したことないっていうのもあれですけど、その頃を思えば、ああ楽にできるもんだったなって思ったりするんですけどね。そんな懐かしいことを思いつつ、そんな楽しんでやっていただけのサークル活動が今こうしていろんな体験や仕事になったりしてるのは嬉しいなって、本当にやりたいって言った時に、あの代表とか、スタッフさんから代表に行って、代表がスタッフを探す、新しくね入れる時に声かけてくれたの本当に感謝だなって思っております。さあ、一 一人語りなんでね、曲かけるのは15分過ぎちゃったんですけどね、感じなんですけど、いつもあのジェイズガーデンさんの曲かけたりしているんですが、今回はね、あの夢の種10周年の曲、児玉邦裕さんが声っていう曲を作ったんですけれども、3年前7周年の時にも曲を作ってて、その時コーラス隊募集してて、まあ、10周年の時もね、また、まあ、千葉スタジオのテーマソングでもあるんですけど、夢の種の10周年の記念ソングにもなってて、コーラス隊を募集ってあったんで、3年前参加できなかったからって参加した曲、まだラジオでかけてなかったなと思って、7月ぐらいからねのかけていいよってなっているので、今日はその声をかけたいと思いますので、お聞きください。児玉邦裕さんで声。笑顔がやってくる、笑顔がたまる、コレッジのスマイルガマイル。はい、コレッジです。前半終わりにおかけした曲は児玉邦裕さんで声、 という曲でした。夢の種の10周年記念ソングであり千葉スタジオのテーマソングなんですけどね、コーラス隊参加してソプラノアルト1アルト2ってあったんですけど、まあ、ソプラノでねやってたんですけど、人数少ないからやれる人他も出ていいよって言ったんで、ちゃっかりアルト1にも参加したっていうね。ちなみに一緒に参加してた東京からもね何人か参加したんですけど、一緒にすみこさんは全部3パートレコーディング参加してました。さすがにねちょっと喉乾いたのに水筒をね中に持ち込まなかったら喉カラカラだったんで、アルト2はやめちゃったんですけどね、っていうそんなちょっとした思い出もあるんですけども、さあ後半きっとメインにしたかったのに話す時間そんなないぞっていうことなんですけど、舞台の音響の夢の種でねパーソナリティされている四泉不動さん、毎週金曜日の24時から24時半といわゆる日付が変わった土曜日のね0時からという時間でパープルチャン同じパープルチャンネルでワクワクをプレゼントという番組を持っていて、中野区で劇団お日様冒険団という劇団の作演出をされている方なんですけどね、そこで、まあ、番組やってると劇団員のメンバーさんも収録でゲストとして来て、まあ、なんとか収録担当すると話もするし、まあ、公演もね見に行ってたんで結構仲良くなってるメンバーさんもいたし、まあ、ゲストで呼んだり、もちろん公演前はね玉ゆりえさんと綾葉陽子ちゃんとお二人をゲストに呼んだんですけれどもね、今回はなんか1日限定で秋分の日にやるって言った時に、いつももう劇団できた頃からずっとお願いしている音響さんがちょうどその日別の現場の仕込みがあるからっていうことでできないってことで、まあ、音響をどうしようってやった時に夢の種っていうことで、まあ、声をねかけていただき、まあ、舞台の音響っていうのはやったことない、舞台はねちょこっと関わって、まあ、いやもともとは声優志望で役者とかもやろうってことで舞台もかじってたんで見たことはある、音響いいなって思ったことはあったり、まあ、市民ミュージカルでちょっと音響のサポートはした、まあ、本番やってないんですけどねサポートしたり、ちょっとやってもらうかもしれないっていうことはあったけどやらずに終わってたんで、本当初めてですけどね、まあ、ぜひ、ね、やらせてくださいって言ったもののやっぱドキドキしましたし、今音響もパソコンのソフトとか使って、昔はね それこそサークル、短大のサークル時代ラジオドラマとかもみんなで学祭向けて作ったりとかしてたので、音響 CD デッキと2台くらいあったり、まああとは MD ですよ当時は、今やもう廃れちゃいましたけど MD のデッキとかに音効果音とか取ったのを入れといて、場合によっては CD 入れ替えたりしながら頭出ししてもすぐ音が出るようにってやってた頃もあったから、まあなんとかなるんじゃないかと思ってるけど、まあそんなのやってたのに短大時代になっても20年以上前ですからねと思いつつ、まあなんとかなんじゃろうと思ってやったものの、まず結局そうすると音を出すものというかパソコンを持ち込むっていうのと何かソフトを入れてって、まあ、指定のはなかったんで使いやすいのでいいよっていうか使ったことないからどうしようと思って、まあ、聞いて、そうだ音響といえばってことでそれこそファンサとミカドさんに何使ってるって聞いてそれを入れ、そしてパソコン家にあるけど11年ぐらい使ってるとさすがにいくつかソフトを動かしてると固まったりするからこれは危険って思って、まあ、パソコンもそろそろ買い替えたいからってもうここはもう買うしかないって新しくパソコンを買い、なんか結局パソコン使い慣れてない、ソフトもまだ使い慣れてない中で音響っていう、まあ、BGM っていうか音を流しつつ効果音も入れたりっていうところでね、まあ慣れないこともあるけど、でもすごいそのなんか夢の種だとねクロスフェードみたいな音を同じ1ラインでやっていくので 1つの音で2つの音を、ね、クロスさせたりっていうのはちょっと使っているソフト上できないんですけど、曲をクロスさせるとか、あ懐かしいと思いながら、ただねやっぱりどうしても操作的にパソコンそのソフトについてるフェードアウトとかフェードインとか使うんでちょっと物足りなさはあるんですけど、状況によってはやっぱ音を下げて役者さんのセリフの時に BGM 少し下げ音下げ曲下げてとかここで上げてとかあると まあ、同じ1個の音の時はフェーダーって言ってね、音量の調整のつまみやるんですけど、やっぱりミキサーは楽しいです。もうただやっぱ緊張するんで、もうすっごいもう手も震えたし、本当はねゲネって本番同様なんで、その時にはやっぱ同じように出す音も、役者さんもやっぱであれば音響とかもね、同じように本番と同じようにできなきゃいけないんですけど、意外とソフトが熱というのかな、パソコンのファンが回ったりすると反応が悪かったりして音が出なかったりで、どうしたら本番の時できるだろうって考えながらね挑んだんですけど、まあ、結局キー設定、キーボード何を押したら音が出るっていう設定できるんですけど、それが反応しなかったんで、も仕方ないからマウスでクリックしたらできるって分かったんで、もうその時はちょっとファンが回ってるなって時はもうマウスでやって、出て出てお願いっていう感じでね、やったら効果音、操作は難しくない、いつもそこのパソコンの不調とかでバータリもゲネもうまく出せなかった音が本番は出せて、もうほっとして、いや嬉しさと緊張とで、いやなんかもう半泣きしながらやってるとか、もうほぼ泣きながらやってるみたいな。あとね、その音響とかやるところにいると照明もね見えて、照明がすごい小劇場なんですが、すごい綺麗な照明で、うわいいなこんなところで立てんのって思いながら音響やってましたけどね。すごくなんかもっと、うん、もっともっと本当本番最初の時もうちょっとなんかまあミスとかもありつつも、まあなんかギリギリ、うん、っていうところで、2回目3回目はまあタイミングとかもうちょっと、ああもうちょっとこのタイミングいいところで出せたらなとあるものの、そのゲネ終わった後家帰ってから復習してね、家で、まあ、パソコン持ち込むから、パソコンあれば台本とソフトで音の感覚は練習できるんで、まあ、それが良かったっていう、まあ、そういうのもねやったりして挑んだら、なんとか出せて、ほんとほっとして、やっぱり知ってるメンバーやっぱ仲いいから、その仲いいというか仲良くなれたからこそ、よりやりやすさもあったり、うん、でももっとアイコンタクト取ったりしていいタイミングで出せたらなって思うんですけど、本当に至らない部分もあるけど、きっとね不動さんはもっとここでこうしてほしいとかあったかもしれないんですけど、もう私も一生懸命やれるだけやってたからかもしれないけど、あまりはそういうの言わずにすごく温かく迎えてくれて、本当にすごく貴重な経験をさせていただきました。とね、舞台を一緒に作り上げるってことができたので、またね収録で劇団のメンバーさんとも会うのも楽しみだし、声も見に行くのも楽しみだし、すっごい緊張して、今もなんか声思い出すと声が震えてきちゃうんですけど、本当にいい体験できたし、なんかステップアップできたかなって思っております。またこういうね機会が、何か舞台で音楽やれたりする機会があったらいいなって思っております。さあちょっと短いけれどもエンディングに行きます。はい、エンディングです。ちょっと短くなっちゃったんで、いつもと違う場所からかけたんですけどね、もね、はい、一人語り久しぶりでわちゃわちゃしましたが、またゲストさん呼んだ回もね増やして年内お送りしていきたいなと思っております。そして冒頭にも言いましたが、ぜひ本放送で聞いてくださってる方は再放送ブルーチャンネル、皆さんの番組の方、MK ワークスの相方ミカトさん出てるんでね、聞いていただけたらなと思います。そしてそのねファンサタ、毎週土曜日の21時から23時頃まで YouTube ライブで生配信となっております。私も月1回ほど出ておりますので、ぜひお聞きいただけたらなと思います。そしてこの後も起きてる方はライムちゃんの番組、ミキさんの番組と続けてお聞きいただければと思います。ではね、今週も遅くまで聞いていただきありがとうございました。それでは今夜もお疲れっちー。